皆さんおはようございます。最初にお祈りしたいと思います。はい、それでは皆様、今日のメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご意志が豊かに臨んでください、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今週というか先週ですね、23日から白馬でプレキャンプが行われまして、そして24日から26日まで白馬のですね、ちゃんとしたキャンプが行われました。で、神様がですね、すごいこの御臨在を表してくださり、また多くのですね、技もなしてくださったんですね。それぞれがいろんな語りかけがありましたでしょうし、また癒しも起こりましたし、本当にこの神様が用いてくださった白馬という場所でね、いろいろな神様の技を見れたというのは本当に大きな祝福です。で、まあ癒しって言いますとね、菅牧師という方が北海道におられるんですね。で、札幌におられるんですけど、その方が前脳梗塞で倒れられて、そして、こう動けなくなっちゃったんですね。ところがですね、白馬に来て何年か前に、その白馬キャンプにおいてね、立ち上がって動き出されたんですよね。で、今回また菅牧師の奥様に会ってですね、ちょっとお話ししたら、ずっと7年間それ以降、なんて言うんですかね、倒れてからこの左肩がずっと痛かったらしいんですね、7年間。ところがですね、今回来てその痛みが完全になくなったっていうことをね、言っておられました。だから、そこでもね、また白馬で、ね、すごい癒しが起こったっていうことをね、知ることができた。本当に主を感謝します。で、まあ今日はですね、白馬の帰りということで、水野さんがね、久しぶりに来られて歓迎したいと思います。また純也君もね、久しぶりに来れて嬉しく思ってます。それで、この白馬キャンプでですね、すごいことを私は思ったんですね。エシュルンちゃんで、エシュルンちゃんがですね、今回、去年まではね、小学生以下の部門で優勝してたんですけど、今年から12歳になったので、ヤングの部門ね、12歳から20歳までの部門がヤングの部門なんですけれど、そのヤングの部門に入ったんですね。で、ヤングの部門には強敵がいるんです。すでに、ピースとかね、長崎のピースとか、あと北海道のジョイとかね、すごい強敵がいるんですけれど、なんと、そのヤングの中でね、優勝しちゃったんですね。で、驚きましたね。で、やはりまあ、一番驚いたのは、その賛美がね、レベルがどんどん引き上げられてきてるなっていうことを思わされてるんです。で、それは秋元牧師も言っておられましたけれど、まあ、秋元牧師はね、全国を回って、それぞれの、予選を見てきてますから、そこからね、予選のとこから、この本大会までもすごい、レベルが引き上げられたって言ってましたけど、私は、去年の状態からね、見てますから、余計にすごい、レベルが上がったな、ということを思わされるんですね。で、まあ、私は、恵みによって、審査員させていただいてるんですけれど、審査するときにね、本当にこう、微妙なところまでね、聞いてなきゃいけない。それから見てなきゃいけない。感じてなきゃいけない。っていうのはですね、この審査員泣かせですね、もう26チームあって、そして、もう緊張してそれをね、聞きつつやってなきゃいけないってのはね、やはりそれだけみんなのレベルが上がってきて、本当にこう、なんていうんですかね、今までとは違ってきてるってこと、本当に思わされました。それで、ちょっと白馬でも言ったんですけど、6月、5月ぐらいですかね、ヤマハの、あ、違う、クリエイターのなんとか教室っていうのがあってですね、それでちょこっとこう、行ってきたんですね。で、そしたらそこでヤマハミュージックなんとかで、優勝した人か、あるいは入賞した人かなんかがですね、こう、お話ししてくださったんですね。そしてそこでライブの演奏してくださったんですね。だからそちらはもうレコード会社がその人をプロモートして売り出そうとしてる人だったんです。ところがですね、聞きに行ったら、うちらのチームの方がよっぽど上手いんです。本当に。 そして、普通その歌を聴いててもね、すごいこう語り、入っていきますよね。心に響くものがある。でそれが安らぎの歌なんですね。でそのプロになる、なりかけてる人、まあなってるんですかね。でその人たちからこうあんまり入ってこないんですよ。やっぱり違うなっていうことをね、本当に思わされました。でいつの間にかね、白馬で賛美隊を立てたって神様が語ってくださったんですけど、それから賛美の働きをね、まあ最初はみんな本当に、まあ、下手っちゅっちゃ悪いですけど本当にひどいレベルだったんですけれど、でも13回目ですかね今回。そしたらもう 今はもう評論家の、評論家じゃなくて審査員で、亀渕由香のね、ボイスオブジャパンの、社長さんというか那須さんという方がおられるんですよ。その方が来てね、この評価している時にもうこんなに完璧だったら言うことがないと。そしてまあアレンジをね、ダークダックスとかあれみたいに変えなさいとか言ってね、言ってられましたよね。で本当にこうケチをつけるところがだんだんなくなってきてるんですね。だからそれほどまでこうだんだん上がってきちゃうと。でそこにねまた若い人たちがジョイとかピースとか、そしてまたエシュルンちゃんで、それがこう加わってきてるんですね。すごいですね。エシュルンちゃんの本当感動しましたよね。皆さん聞かれた方おられると思いますけど、本当に感動ものですよね。で来週エシュルンちゃんここへ来て歌ってくださいますそしてダンケンさんもね、来て証ししてくれます。ちょっと1週間違いで残念でしたけどでも純也君は来て聞けますからね、ぜひ聞いてください。で本当に感動もなんですよね。で私は特にエシュルンちゃんの、ね、過去を知ってるので、余計に本当に神様が働いてくださったなってことを思わされるんですね。でいろんな形でね、神様が働いておられるっていうのを本当にこの、キャンプの中でね見ることができたっていうのは本当に大きな恵みだったと思います。そして、今回はね新井先生も来てくださって、で新井先生を通して、まあ、メッセージがなされて、そしてまたその後祈りの時間が持たれたんですね。で新井先生はもう80何歳、82、3歳だと思うんですけれど、なんと朝早く出てきて、そして、ゴスペルコンテストの途中から出られてですね、だから、馬橋教会から5時間ぐらいはかかるんですね。ですから、そして、キャンプに賛美大会に出て、それから、白馬の夜の聖火に出られてメッセージされて、祈りの時間やって10時50分ぐらいでしたかねまでやってくださって、それから夜帰ってったんですよね。朝4時頃帰って、で着いたのが朝4時ぐらいだったんですね。80何歳の方がですねそこまでやってくださったっていうのはね、本当に私たちにとっては恵みだと思います。で普通だったらね、もうそれは疲れるから嫌だって言っちゃいますよね。でも本当に私たちのためにね来てくださって、そこまでやってくださったと。でどんどん祈ってる時にね、まあ、倒れてる人もいましたけど、霊の、ね、力が違うっていうことをね本当に感じさせられました。で横でパウル秋元牧師が祈ってたんですけど、それのそっちでもねやはり霊の添い会が違うから、どんどん癒されてるんじゃないかっていうことをね言っておられました。もちろんその場で すぐ癒される場合もありますけれど、時間が経ってからねその顕著な形でね癒しが現れてくる場合もあります。ですから、まあ、期待しておいていただきたいと思います。で、神様がねいかにいろんなことを成してくださったかということをね体験することができた、本当に大きな恵みだったと思います。で今日 お分けしたのは、イザヤ書の55章11節で有名なところですけれど、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって書いてあるんですね。で、これは神様の言葉は必ずそのようになるということを言ってる箇所です。で、神様の言葉っていうのは人の言葉と違うんですね。で、例えば人の言葉っていうのは、例えば政治家っていうのはね結構権力を持ってるわけですね。 そしていろんなルートを持ってて力があるわけです。ところがですね、政治家の人たちは公約するわけです。選挙運動やなんかで、私はこうしますこうしますとか言ってですね、日本をこういうふうに変えていきますとか言ってですね、で言って約束するんですけれど、ほとんどそれを成就しなくてみんながっかりしてる人たちが多いわけですね。でもですね、神様が語った言葉っていうのは必ずそうなるんです。で、人の言葉はね、まあ確かに時々ね、慰めの言葉とかなんかはあるかもしれませんけど、本当の慰め、そして本当の問題の解決は、この神様の言葉にあるということをね、ぜひ知っていただきたいんですね。で、まあ神様なら、その神様が語った言葉ならそうなるだろうってね、まあ思うかもしれませんけど、思うだけじゃなくて、本当にその神様が語られたんであれば、私たちにおいてはそれが不可能だと見えたとしても、あるいは、そんなことを納得できないとしてとしても、それが必ず成就していく、必ずそうなっていくっていうことを、ここで言ってるわけですね。で、先ほど言ったそのエシュンちゃんで、最初ですね、彼女は自閉症で、そしてまた多動症っていう病気だったんです。自閉症っていうのは一般的に感情がなくなっちゃうんです。そして言葉が喋れないんです。そして、多動症っていうのはですね、落ち着きがなくて、もうぐわーっと走り回るんですね。で、私が前サンディエゴにパウロ氏と政界よく行ってた時に、どうしてたかっていうと、秋元氏がね、ここで説教してますよね。ところがエシュルンちゃんは多動症なのでね、キャーとか騒ぎながらですね、その辺走り回るわけです。で、この辺政界やってるパウロ氏のあたりをちょこちょこちょこで走っていったり、それでギャーとか椅子に飛び乗ったりして、で飛び乗って走り回ったりとかね、それでいつの間にか外へ出てったら、どこ行くか分かんないから、お母さんと私とまた長友牧師ですね、追っかけてきてですね、そしてどこ行ったとか言ってですね、で結局誰もいなくて、パウロ氏一人で説教してたりとか、こういうこともあったわけですね。で、それほどまでね、ひどい子だったんです。で、もうどうしようもない、お母さんもですね、もうこの子一体どうなるんだろうっていうふうにですね、思ってたんですね。で、私はね、その状況を知ってますから、本当にこれ大変だなっていうことを思ってたわけですね。で、まあお祈りもしましたし、ね、政界中あっちこっち行ったりしたら、やはりね、本当に早く治るようにこう祈りましたよね。でも何年か行きましたけれど、やはりなかなか治らない。で、お母さんもですね、本当に困ってたんですね。でもその時にですね、主は語られたんです。神はこの子を癒す、神の言葉が与えられたんです。で、そしたらどうなっていったかというと、まあ、私たちがニューヨークに住んでる時にね、一度遊びに来たんですね。それは彼女のお母さんのね、信仰的な行為だったわけです。それは将来エシュルンちゃんを何としてもイスラエルへ連れて行きたい、あるいは日本へ連れて行きたい、そういう意味合いで、まずその多動症とかね、なんかギャーとか騒いだら飛行機に乗るときにね、乗務員で降ろされる可能性もあるわけです。ね、飛行機の中で走り回って人の席の上をポンポンポンポン飛び乗ったりとかなんかしてたらあれですし、そしてまた飛行機の中でね、ギャーギャー騒いだら中のね、フライトアテンダントの人が文句言ったりしますよね。だからそういうことがあると飛行機に乗れないので、まずちょっと国内線で、試そうということでね、そして祈って、そしてニューヨークに遊びに来たんですね。で、ニューヨークで地下鉄に乗る練習とかね、あるいはいろんなところで出てバスに乗る練習とか、いろいろ訓練してですね、で帰っていったわけなんですけど、もうその時ずいぶん癒されてるなーっていうことを思わされたんです。まあ確かにね、ギャーギャーもしましたけれど、しかしちゃんとバスにも乗れたし、それから地下鉄にも乗れたし、あと何しました、船にも乗りましたね。で、本当にこうだんだんちゃんと公共の場でね、まあ喋るのはまだその時は完全じゃなかったですけれど、でも随分癒されてきてるのを見たんですね。あ、本当に神様素晴らしいなっていうことをね、私は思わされたんですね。 で、それを見てた中で、今度私たち日本に帰ってきてしまったのでどうなったか分かんなかったんですけど、でも久しぶりにね、いつか会ったらもう全然変わってて、で言葉もだんだん喋れるようになってきて、そして落ち着いてくることができる。で多動症っていうのは本当に、それで、感激したのはね、その感情を表せないわけですよね、自閉症の人たちは。それがですね、エシルンちゃんがニューヨークへ来た時に何か言った時にハッピーとか言ってI am って言ったかどうか忘れました。ハッピーとか言ってね、ハッピーって言ったら自分の感情を表していることですよ。だから本当にその、感情が表されるんだっていうことでね、我々本当にすごい感動した覚えがあります。で、神様すごいなってことを思ってね、そして、言葉も出たし本当びっくりしたんですね。で帰ってきてからしばらく経ってから会ったら今度は本当にねもっと成長してびっくりしましたよね。そして、本当に今回もね、行かれた方は分かりますけど、優勝してインタビュー受けた時に嬉しいですとかね、なんとか言って壇上でね言いましたよね。で本当に感情がちゃんと分かるようになってきてるんですね。もう全然変わっちゃって、で普通の自閉症の人たちはそういうことがないからみんな困ってるんです。で神様はしかし働いてくださったんですね。でそれだけじゃないですよね。でエシルンちゃんには賛美の賜物があるから歌わせなさいっていうことを神様がダンケン牧師に言われたんですね。でもダンケン牧師はねそれを拒否してたわけです。なぜなら自分はお母さんがね、自分は歌は下手だし、それからお父さんだった人もね決して歌は上手くなかった、だからこの子が上手くなるはずがないって言ってね、自分でそう思って神様が歌わせなさいって言ったのに、そんなことはうまく賜物なんてそんなことは関係ないとか言ってですね、歌わせてなかったんですね。ただ一つ面白かったのはサンディエゴ教会はね賛美の教会になるっていうことを言われたことはなんか信仰を持ってね、名前賛美の柱サンディエゴ教会っていう名前はね随分早くからつけてました。でもですね自分の子供に対してはあんまり信仰深くなかったんですね。そしてどうなったかって言ったらいつの間にか上手くなっちゃう。で、ある時ね何年かそれを拒否してたんですけど、歌わせ始めたんです。そしたら全然違ってきちゃったわけですね。で小学生以下の部でも本当に出てきた時にもう、ね、優勝しましたし、それが3年連続ですかね、そして今度12歳になったから今度、ヤングに入っちゃって、でさっき言ったように強敵がいるからなかなか難しいだろうと思ったらですね、もう圧倒的な強さですよね。もう本当びっくりしますよね。で何がポイントだったかというと神の言葉なんです。神が癒すって癒しが起きた。そして、賜物があるから歌わせなさい、そして歌わせたらすごい才能が出てきちゃったんですね。神様が働いておられるですね。で主の手があるんであれば私たちに自分としてはね力がないと思ったとしても、あるいはそんなこと無理だろうと思ったとしてもですね、神様が働かれたんであれば我々は関係ないんです。もうやったらもう神様が働いてくださるわけです。だから、本当に神様が言われたこと、これをですねしっかりと受け取って、そしてそれを持って歩むっていうのはですね非常に重要だっていうことなんですね。で、今日ね、三綱さんが来てますけど、この純也君も実は言葉があったんです。もうご本人はね死にそうになってる時全然意識がなかったみたいですけれど、でも本当はですね周りにいた人たちは本当に危ないんじゃないか、それでお医者さん自体がねこれ危ないっていうふうに言われたんですね。で私が呼ばれて行った時はね病院行ったんですけれど、今はね立派な体に戻ってきてますけれど、もう痩せこけちゃって何も食べられなくて、そして歩くこともできなかったんですね。で本当にもう危ないなっていう、私も、ね、ちょっと心配しちゃったんですね。ところが電話いただいてから祈ってる時に、癒されたっていうね、言葉をもらったんですね。だから 癒されるっていうことはね、分かったんですね。確かお母さんもなんかもらってたと思うんですね。そうですよね。だから、確かに見た状態ではね、これはちょっと大変だなっていうふうにね、思わされちゃったわけです。もう、どんどんどんどん食べなくなっていって、そして、状況はどんどんどんどん悪くなる。そして、お医者さんの言葉はね、原因がわからない。そして、生死をさまよっててね、これは下手するともうね、死んでしまうっていうことも言われたっていうこと言われてましたよね。だから本当にもう大変な状況だったんです。でも、神の言葉は癒す。癒すって言った。で、祈ってって、行った時に病院が変わって、そしてまたしばらくはね大変だったでしょうけど、でも結局今はね元気な体になって、もう証のそのままですよねすごい仕事にもね本当に完全に復帰できるようになったし、本当に神様が働いてくださったなってことをね思わされるんですね。で、普通の人だったらね、それを見て諦めて、そして何もなかったかもしれません。本当にもっと大変な状況になったかもしれません。守りがなかったんです。でも癒すという言葉があって、そして、本人が、ね、意識がなかろうと関係ないんですね。神様が語られたんであればそこで働いてくださるんです。で、癒されちゃったんですね。癒しが起きたんです。で、神様は生きて働いておられるんですね。で、私たちにとっては不可能だと思われるようなことさえも神様は成してくださる。だからすごいんですね。で、多くの人たちはその神様を知らないがゆえに、本当かなっていうふうに思う。ただたまたま奇跡だろうとかね、たまたま起こったんだろう、偶然だろうとかね、そういうふうに考えるんです。でも私たちは知ってるんです。語られた、神の言葉があった、だから癒されたとかね。だからエシュンちゃんもその純也君にしてもそうですよね。で、本当にそういうふうになっていくんです。で、神様の言葉っていうのは本当に不思議です。私たちには理解できないことを語ってくださいますし、そしてまた、不可能と思われることもね、可能にする方ですから、理解できないようなことも本当に言われるわけです。でも一つ一つ聞いてって、そしてその言葉に立って歩むんであれば問題は解決されるんですね。それが生きて働かれる私たちの信じている神様で、この言葉っていうのはね、そのように私の口から出る私の言葉は虚しく私のところには返ってこない。必ず私の、望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるってあるように、ですから、必ずそうなっていく。で、今回のキャンプっていうのは本当にその神の言葉の成就って言いますかね、それがいろんな形で表されたキャンプでした。で、一つは、まあ、先ほど言ったエシュルンちゃんの件、それから先ほど歌ったダンス、これもですね、作詞作曲の人はですね、実はもう自分は賜物じゃないんじゃないか、作詞作曲の賜物はない、でパウロ牧師のところに祈ってもらいに行ったんですね。そしたらあんたは賜物だっていうことで、だから本当はもうその本人は諦めてたわけです。で、自分はもうそんな才能がない、もうどうしていいか分かんない。で、こう言ったら予言を通してね、あなたは賜物があるってことを語られちゃったんですね。で、そこからやり始めたら、12州の応募局に随分たくさん応募してきましたね。で、ダンスでしょ、それからアー十字架とかね、マラナタもそうでしたね、確か。次々とCD になった曲が出てきちゃったんですよ。しかもダンスはですね、この前、パトモス行った時にね、どっかの外国人の人たちがその曲がいいとか言ってですね、ぜひ、楽譜だったか CD だったか欲しいとか言ってたんですね。それからあちこちでダンスを歌うと結構評判がいい。で、イスラエルでもね、ミカコさんがこの明かしてましたけど、実はあれはアレジニカミュージックから送ったカラオケがね、ダンスだった。ダンスとビクトリー。で、それが用いられたっていう。それでいい曲ですね。で、平安があり、まあ、あの曲で平安があるのかどうかわかりませんけど、平安があるってイスラエル人の人たちは言ってたっていうことですね。日本でも結構ダンスって人気があるんですね。あちこちで歌うと結構聴いてくれる人がいて、声をかけてきたりとか。だから、本当にね、その、 本人は絶対そんな力がない、自分はそんなもんじゃないと思ったんですけど、神様は語ったんですね。そしてやり始めたら、それがあっという間にこう変わってきちゃったっていうことを見ることができたんですね。で、本当不思議ですよね。こう人間のね、思いとか力、あるいはそういったものは本当に限界がありますし、全然分かってないんですね、自分のこと自体がね。だからそれは神様はご存知なわけです、どんな賜物があるか。だから神様に聞いていけばいいですね。で、分かんない時も、あるいは困難にぶち当たった時、問題がある時においても神様のところへ持っていく。で、これが大きなポイントになっていく。で、持っていく時にですね、私たちは、その祈り始めて、そしてまた言葉をいただけば、もうそれで勝利を取ったようなことです。で、まあもらわなくても祈り続けていく。そして特に困難があるときは、神様が言ったように信仰の対応を取りなさいということを言われてますよね。だからその信仰の対応を取るということ自体もですね、実は聖書に書かれていることなんです。だからそれは神の言葉を実践していくことになるわけです。例えば問題が起きたときにね、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあります。だからそれを、なんか悪いことが起きたとしても感謝するわけです。で、病気になって、大変なことになってもそれを感謝する。で、そこから始まっていくわけですね。でもそれは神様がやれって言われていることですから、やり始めるときに実は神様が働いてくださるんですね。で、多くの人たちはクリスチャンなんですけれど、多くの人たちはその言葉を知っててもそれを使わない人たちがあまりにも多すぎるんです。で、聞いた話ではクリスチャンでも癒しの祈りをしない人たちもいるっていうことを私は聞いてびっくりしました。で、そういう人たちが多いんです。で、祈るとか感謝するっていうのは実は、神様のところへ問題を持っていくっていうことなんです。困難とか問題があった時に祈るとか感謝するっていうのは神様のところへ持っていく。これは非常に大きな信仰を使うポイントになってくるんですね。で、神様に信頼する。で、それはですね、非常に大きなポイントになります。だから私たち人生においてね、問題っていうのはいくらでも出てきます。小さな問題であっても、自分で気づいてなかったとしても実は結構問題があるんですね。で、そういったことを一つ一つ丁寧に対応していくっていうのは非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この神様のところへ持っていくときに、実はそこで神様の手があるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、私たちにはいろいろな、ね、能力の問題もありますし、また病気だったりする場合もあります。あるいは借金があったりする場合もあるでしょう。いろんな問題はあります。で、そういったのが蓄積されている場合もありますよね。でもそれをですね、自分にできないこと、問題と思われることを神様のところへ持っていくということです。で、ただ持っていってもですね、なかなか解決がつかない場合もあります。で、まあ、エシルンちゃんもね、何年か経って、そして今のようになりましたけれど、あと、まあ、ジュニア君みたいにね、すぐ治っちゃう人もいます。まあ、それはね、神様の計画のうちですから、私たちに判断する余地はないんですね。だから、下手すりゃ、その神様の計画は、実は長い時間かけて問題を解決するっていうのもあるわけです。でも、それはすべて、この神様の手にあるわけですね。だから、もし私たちが信頼するんであれば、大きな問題があったとしても、長い時間かかったとしてもね、何も動かない状況であったとしても信頼し続けるんです。で、問題があったとしてもそれをこの神の言葉を握り続ける。で、これは重要なんですね。例えば聖書に出てくる、ヨセフという人がいます。で、ヨセフはですね、神様から自分はね、偉くなって、そして兄弟たちが頭を下げるようになるっていうふうにね、言われたわけです。ところがですね、どうなったかっていうと、その後兄弟たちがですね、ヨセフをね騙して、で井戸に落としたりね、それからあと奴隷に売ってしまったり、で 偉くなるって言われたのに奴隷ですよ。まあ日本に奴隷制度はないので奴隷がいかにひどいかっていうことみんな分かりませんけど、奴隷っていうのはもう本当にもう最悪の状況です。でそこにエジプトで売られてってしまって、でもなかなか行かなかったんですけど、でも神の手はあったんですね。そしてヨセフは、その神に信頼し続けたんです。だから神が共におられたって書いてあるんです。でさらに悪いことにね、まあ奴隷はね、自由がありますよね、少しはね、その辺うろうろ歩きます。ところがですね、あらぬ罪で今度は牢屋に入れられちゃったわけです。牢屋っていうのはもう完全にね、四角い中に入ってるわけですから自由がなくなっちゃう。だから偉くなるって言われたのに状況はどんどんどんどん悪くなっていったんです。しかし彼は信頼し続け、神の言葉を握り続けたんです。そしたら20年以上経ってからですね、その神の言葉を成就、神の言葉の成就を見たんです。でエジプトの第二の地位について、そして、食料が、あのユダの、自分の兄弟たちがね、食料なんで結局エジプトに食料をもらいに来なきゃいけなくなって、でその時、ヨセフはもうすでに偉い管理になってたわけですね。で結局兄弟たちが頭下げて食事をくださいってこう言ってきたんです。でも20年以上かかってるんです。で今回ね、イスラエルへ、あ、イスラエルじゃなくて、ヨーロッパへ行きました。ヨーロッパで、今回語られてたのは、あの20年代の言葉の成就だということでね、いろいろ言われました。で ECI っていうイスラエルのためのヨーロッパ連合っていうのがあるんですけど、そことの関わりが開かれて、それからワードオブライフっていう団体の関わりも開かれたんです。でこれもですね、実は20年前から言われてたんですけど、ずーっと何の動きもなかったわけです。で語られてたんですけど何の動きもない。ところがですね、去年の4月に突然その関わりが開かれたんですね。で突然です。で神様がなされることっていうのはね、時々、私たちは理解できないのかと起こります。なんでもっと早くしてくんないのとかね、なんで早くそうなんないのってね、言いたくなるようなことっていうのはよくあるんです。でもね、ずっと信頼し続けて神の言葉を握り、そして告白し信仰の対応を取っていくときにね、神様が最終的には技を表しています。これが神様です。だから神様の言葉さえあればね、これはもう勝利を取ったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちはその神様のね、言葉の勝利をたくさん見てきています。そして、私たちが本当に問題があったとき、困難があったときにおいても、神様の言葉に信頼してそして歩んでいくんであれば、必ず勝利を見ていくことができるということをですね、覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの言葉は真実であられ、またその大いなる御業を表してくださいますから、ありがとうございます。どうぞさらに私たち一人一人がさらに忍耐を持ってあなたに仕えていくことができます。またあなたの言葉にさらに信頼していくことができる、どうぞ導いてください。昔語られた言葉があるんですけど、それを忘れてしまっている方がおられます。もう一度祈ってさらに私に聞いていきなさい。その言葉に非常に大きなポイントがあるので、これからのあなたの人生において大きなポイントがあるので、それをもう一度受け取りなさいと教えます。またこの問題はたくさんあるんですが、それを問題と捉えないがゆえに、この私に期待しない方がおります。その方に主が言われます。この小さなことにおいても、実はこの私が働こうとしていることがあると言われます。その小さなことにおいても私に信頼しなさいと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし癒し、この罪があるとですね、癒しが聞かれない場合があります。ですから最初にですね、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 愛する天皇様、どうぞ今お一人お一人のうちに働いてください。癒しの霊を注いでください。またあなたの御臨在を豊かに表してくださり、あなたが栄光を表してくださいますようにお願いいたします。主の豊かな恵みと祝福をお一人お一人のうちに注いでください。イエス・キリストの皆によって、一人一人の、この病の力をイエス・キリストの皆によって打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この右肩が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこのだるい方がおられます。そのだるいところに主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの腰がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。Amen.